ちは EFT ジャパンのチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回は付録のあなたの望みを妨げる10のブロックより自分の価値を信じていないの2回目ですね。
そうですね、前回ですね、まあ自分の価値ということで、いろいろな条件をね、はい、自分の価値を認めるにあたっていろんな条件をつけてるよねっていうようなお話をしてきたわけなんですけれども、はい、今回はですね、その存在の価値、存在自身の価値ということをですね、もうちょっと考えていきたいなと思っております。
はい。
そうですね。ね、自分にはその、存在として価値があるんだってよく言われる、ますよね。
うん、
はい。よく言われるんだけど、
はい。
でもやっぱりいろんな、苦しいことがあったりとか、なかなかこう、うまくいかない、ままならないということがあると、うん、自分の存在価値って何なんだろうと思ったりとかですね。はい。それをこう、信じられなくなるということもありますし、あるいはですね、もっともう本当に苦しいってなると、もう存在として、自分の存在自身をもう消してしまいたいと思うことがあったり、ということもやっぱり、ね、生きてるとありますね。
ありますね。
うん、で、そういう時にですね、はい、あなたの存在で価値があるのよって言われても何言うとんねんみたいな感
じで、ね。信じられないですよね。
なっていくということもあるんですけども、はい、今回はですね、でも、やはり存在の価値というのには、まあ、どういう意味があるのかなという一つの見方をですね、
はい、
皆さんと一緒に考えていけたらなと思っております。
はい、
で、ですね、存在の価値というのはですね、いろいろな見方があるわけですね。なんでしょうね。そういう点では自分の価値というのは、自分自身をどう見てるかという見方、
うん、
自分への見方の反映であるわけですね。はい、で、例えばなんですけど、一つはですね、まあ人間って本当に、偶然に生まれてきて、何の目的もなく意味もなく生まれてきたんだから、そういう点ではその価値なんていうのも、もう、その時に価値がないんだよ、っていうような見方ももちろんありますよね。とかですね、あるいは、他の人に褒められたら自分は価値があるんだよ、っていうふうに、ね、無意識的にこう信じてるですとか、誰かにこう認められる、あるいは何かを所有する。ことによって初めて自分の価値をこう自分で自信が持てるっていうこともあるかもしれないですよね。でね、一つ面白い見方だなと思ったのがあって、人間っていうのはですね、
はい、
何かというと、水分と、タンパク質と、カルシウムと、
はいはい、
で、あと、ごく少量のミネラルからできてるんだ。そういったのは原材料として言うと1万円くらいなんだよ、みたいな。はい、なるほどね、それも一つの、
見方
の一つではありますよね。
はいはい、
人間の価値、そうか、原価、原材料費1万円か、みたいな。あ、なるほどね、と思って。それもそれで一つの見方なわけですね。かと思うとですね、まあ、人間というのは、ある人にとっては神から作られたもので、存在自身に無条件の価値があるんだ。そういったような地球より重いんだ、というような見方も、あるわけですね。まあ、そのいずれもが、まあ、人間という存在の見方な、の一つであるわけですね。じゃあ、その中で、まあ、どういう見方があるのかということで、もう一つ、ちょっと、別の視点というのをですね、皆さんに、まあ、ご紹介できたらな、というのが、今回の、放送の主な中身になります。
はい、
ということで、テーマとしてはですね、
はい、
関係性、
うん、
存在の関係性には意味がある、ということで、お届けしていきたいと思っております。で、我々はこの世界の中で生きてるわけなんですけれども、この世界というのは非常に面白い世界で、どういうことかというとですね、ものすごく複雑なわけなんですね。で、ある一つの出来事が、それが連鎖して、ポンポンポンポンポンポンと繋がることによって、すごく大きな変化が引き起こされる、という世界に住んでるわけですね。まあ、物理学とかそういうところで言うと、カオス理論というのが一つあってですね、本当に、明日は何が起こるか分かんないよ、みたいなことがあるわけです。
はい、
で、それを説明するですね、一つの、例としてですね、バタフライエフェクト、はい、バタフライ効果っていう、その、 話があって、それは何かというと、例えば今日東京で、まあ、大阪でもいいですね。大阪の、ここは新大阪なんですけど、そこで、蝶が羽ばたきをしました。その羽ばたきが、起こることによって、それが離れたところの、そうですね、南米の、アマゾンで、熱帯雨林の中で豪雨、ハリケーンを引き起こす、みたいなね、そういうその、一つの、羽の、蝶の羽ばたきによって、遠く離れたところで、すごい災害が引き起こされるかもしれないという。我々が、そういうその、なんていうそういう因果関係というかですね、よくわからない、一つの何かがポンポンポンポンとドミノ倒しのように影響することによって、大きな変化を引き起こすような世界に住んでるんだ。でまあ、そういう理論が一つあるんですよね。というところで、そういう点で言うと、私という存在がいて、私が誰かに話をする。あるいは誰かに、おはようという、とか誰かにこう、と目が合う、ということが、もしかすると、それがポンポンポンポンと、大きな何かの影響を及ぼしているかもしれないわけですね。なので、これは一つの、まあ、仮説ということではなくて、もうそういう世界なんだよ、というのは、まあ、ある意味実証されているというか、実際にそれが、まあ、なんていう、理論として、もう成り立っているわけなんですよね。で、そういうですね、思わぬ効果っていうのが、一つの存在が、自分という存在が別の何か大きな影響を引き起こすという点でですね、それでちょっとその話で思い出すのがですね、ホーポノポノで、非常によく知られてる、ヒューレン博士、ドクターヒューレンがですね、はいはい、のセミナーに行った時にですね、ある参加者の方がこういうふうな質問をされたんですよね。はい、なんでそんなにずっとクリーニングするんですかみたいな。で、それにどんな意味があるんですかみたいな話を、質問、ヒューレン博士にされたんですよね。はい、で、でもまあ、ニュアンスとしてはですね、もうあんた十分やったんやからええんじゃないのみたいな、なんとかそういうニュアンスだったんですけれども、はい、ヒューレン博士がですね、それでどう答えたかというと、
はい、
うん、でも私がこれでクリーニングをしないことによって、もしかすると、遠く離れたアフリカで、誰か女性が、子供を産む時にすごく苦しむかもしれないんだよね。っていうような言い方をされたんですよね。
はい、
で、うん、わかんない、それは。わかんないけど、
うん、
でもそうなんだよね。っていう、彼はそういう言い方をされたんですよね。
はい
うん、そうかもしれないんだ、というふうに言う方をされた。あ、で、そう言われると、うん、うん、そうかもね。っていうところで、実際はですね、本当に、おそらくそれは、この世界、あるいは来てる世界、本当に複雑な中、世界においては、おそらく、それは実際的に真実なんだろうと思います。小さな影響が大きな影響を引き起こすということがあるわけなんですよね。
はい、
で、で、じゃあ、その中で私という存在は何なのかということなんですけれども、存在するということはどういうことかというと、それは自動的に他の存在との関係性が生まれるということですね。
はい、
私がここにいるだけで、他の存在との関係性がそこに生まれます、
はい。
で、他の存在というとですね、他の人とか、他の動物とか、その、なんでしょう、そういったの生命体みたいな感じの受けるかもしれないですけど、はい、他のエネルギーとの関係性ということで言うとですね、
はい、
あるいは木との関係性とか、地球との関係性とかですね、本当にエネルギーというふうに捉えると、エネルギーとエネルギーの関係があるんだというふうに捉えると、本当に、あらゆるものとの関係性がそこで生まれてくるわけですね。
はいはい、
お金というのもその一つですよね。私の師匠みたいな人がいるんですけど、はい、彼がよく言うんですけどね、
はい、
彼がこういう質問をよくするんですよ。北原さんが。まあ、その相手だとしたらですね、はい、北原さんパンツ履いてるって。
はい、履いてます。はい。
それをパンツ自分で作ったって言うんです。
ああ、はい。作ってません。
で、我々なんかこう、一人で生きてるような気がするんですけれども、でもね、彼は全部言うんです、
はい。
パンツも自分で作られへんやって。
ああ、そうですね
、はい。確かにそうだよね。
はい、
ったら、じゃあ、これはどっから、誰が作ったんだろう、誰がお店まで運んでくれたんだろう、誰が売ったんだろう、この糸を作ったのは誰なんだろうと考えるとですね、身につけてるものを一つとっても、ものすごく、もう、僕らの 認識では計り知れないぐらいの過程や人の手を通ってここに生まれてきてるわけなんですね。そういったなんとなく一人でこうポツンといるような気がするんですけど、自分が存在して生きてるというだけでものすごくいろんなこととの関係性を持って生まれてきているわけです。で、その中で、その関係性の中で、私が何か一つアクションを起こすとか、あるいはアクションを起こさなくてもですね、いるということだけでですね、はい、波及効果みたいな感じ、その関係性の中でいろんなこう、影響をわーっと引き起こしていくんですよね。
知らないうち
に。知らないうちにですね。そう考えるとですね、もしじゃあこの放送を聞いてくださる方、本当にいろんな方がたくさんいらっしゃると思うんですが、その方の一人がいないだけで、この世界の形は変わっているかもしれないわけですね。ということ、逆に言うとですね、この世界がこの世界の形として存在しているのは、あなたのおかげかもしれないわけですね。そう考えるとですね、街を歩いててですね、ふっとですね、あ、今この世界があるのは俺のおかげみたいな感じで、ちょっとほくそ笑んだりして。
はい。
実はね、気づいてへんやろって言って、自分がちゃんとね、入れるのは俺のおかげやねんって、みたいな。ふうに思えるわけですね。
そうですね。
で、それはもし、本当にですね。
はい。
もしかすると、本当に真実かもしれないわけです。
はい。
本当にここでご飯が食べられる。っていうのは、ね、こう、ミノムレストランの中ですね。気づいてへんやろ、俺のおかげやねんって、みたいなふうにですね。
はい。
本当にその影響を、自分という存在があることによって、それが作り出されている。
はい。
わけなんですね。で、世界というのはそういう複雑な関係性の中で、進んでいき、発展していき、で、その中で世界の中で宇宙の中で創造、クリエーションというのがどんどんどんどん生み出されていると。言うとですね、なんとなく自分の存在って無価値のような気がするけど、ただいるだけで他の存在との関係性が生まれ、
はい、
そこでいろんな影響を引き起こし、それによってこの世界が成り立ってるんだ。ということなのかもしれないわけです。そう考えるとですね、あなたがいる意味というのは、あなたがいてくれるからこそこの世界はこの形を保てている。逆に言うと、この世界に自分というのは招かれているのかもしれない。それなりにちゃんと必要にされている、それなりに意味があって自分がここにいるのかもしれない。なんていうの、いるということ自体が招かれていて、
はい、
意味があってここに存在している、
うん、
というふうにも考えることができるわけですね、はい、で、そういう点ではもう自分はいいよこの世界にとって、うん、もう自分は卒業だよって言った時に初めてこの世界を離れていくのかもしれない、うん、そういうそれぐらいまでですねその関係性というところを考えるとですね広がっていくわけなんですよね。で、その中で、どういうなんていうんでしょうね、影響を与えるかという関係性を持つかっていうのはですね、他者との関係性、エネルギーとの関係性っていうと考えると、自分の思考とどういう関係性を持つか、自分の、心や体との関係性をどういうものを持つかということにまで、なんていうんでしょうね、思いを広げていくことができるわけですよね。で、じゃあそのなんて言うんでしょうね。想像の意味というのはですね、ここで、一つの見方を提供したわけなんですけれども、
はい、
でもですね、その存在の意味というのはですね、もうちょっと面白い、意図があって、自分の意味、価値というのはですね、自分で実は決めることができるわけです。
はい。
最初にお話したよね、偶然だし、俺は1万円ぐらいの価値なんだよ。ということももちろん可能ですよね。
はい、
そう思うことも可能ですね。はい、で、もう一つとしてはですね、この世界があるのは俺のおかげやねんって、みたいなふうに思ってですね、なんとなく一人でいい気分でいることもできるわけですね。そこにはですね、その間には無限の選択肢があって、実は自分の価値っていうのは、何を選ぶか、によってかかってる。で、我々の人間にはですね、自分で自分の存在を意味がないと決める自由すら与えられてるという、
はい、
ところなんですよね。で、まあ、もしです、本当にその自由が与えられてるとするならば、まあ、実際に与えられてるんですけれども、せっかくなのであれば、他の存在との喜び合える、あるいは自分が成長できる、そういうような関係性というのは、やはり、同じ選ぶのであれば、 そういうのを選んでいけるといいんじゃないのかなということをちょっと、考えているわけです。
はい、そうですね。なんかずっとお話を聞いていて、でもなとかでどうしてもついつい出てきちゃうというか、自分の存在って言われてもな、それは分かるけど、自分が影響してるのも分かるけど、でもやっぱり他の人から見たらとか、うん、なんかどうしてもそういうふうに目を向けがちですけど、今お話しいただいた選択できるっていうことを考えたら、あ、全て自分が選択をしてきたのねっていう感じなのかなと。
ですね。本当にですね、今日お話しした世界は俺のおかげっていうのもですね、一つの見方なわけですね。それが真実であるかどうかということよりも、それがを選びますか選びませんか、あるいはその自分の存在の世界のおかげっていうふうに思わなくても、自分には神が、自分は神が作ったんだから自分にはそれで価値があるんだよ、ということすら選択できますよね。どれが自分の皆さんのあれ私の役に立つかっていうことなんですが、でも知らないと選びようがないんですよね。
そうですね。気づいてない。
気づいてないとね。選びようがないわけなんで。はいはい、そういう点でですね、一つ、実は世界が今こういう形で存在してるのは私のおかげなのよね、ふふふみたいな見方も、それで、そういう見方をですね、ちょっとこう取り入れてみて、なんとなくいい気分になるっていうのも、一つ面白いのかなと、ということですね。
だから本にも書かれている私たちをコントロールしてきたこれまでのパターンを解放するっていうのがなんとなく落ちました。
そうですか。それは良かったです。知らないうちにね、やっぱりね、誰かに褒められたらとか誰かに認められたら、自分にはその時でそれじゃないと自分に価値がないんだっていう、そうですね、自分の価値ですら誰かに委ねてしまう、
そうですね、
ということをですね、やっぱり教えられてきますね。
はい。
で、それはですね、しょうがないですよね。赤ちゃんとして生まれてきて、誰かに頼っていなければ生きてこれなかったわけですから、はい、そういうのはもうその、誰かに認められないと生きていけないんだ、という思いっていうのがですね、やっぱ根深く残ってるっていうのは、ごく当たり前のことなんですよね。はい、それは、人として生まれてくるということを選んだ、以上は、はい、逆に言うとですね、それを、なんていうの、体験するがために生まれてきたというところもあるのかもしれないわけで、はい、それはしょうがないわけです。でも、それを、いつまでもずっと持ち続けるかどうかというのも、実は選べるんだよねって気づいた時点で、じゃあ何を選びますかっていうことになるわけですよね。で、選択という点で言うとですね、で、そこで何を選ぶか、で選んだこと、選んだことによってまたそこで新たな関係性が生まれて、世界というのは大きく変わり始めるわけですよね。まあ今回の放送をですね、ちょっと、考えるにあたって一つすごくものすごく強く感じたことがあるんですが、今実際この放送に登録してくださっている方がもう900名を超えたわけなんですよね。で、その方というのは本当にまあリアルにお会いしたこともない方ばっかりなんですけれども、その方たちというのは何らかの形でこの放送を届けている我々と関係性をなんか作り出すということを選ばれたわけ、選択されたわけなんですよね。で、私も皆さんとの関係を続けていくということを選んだわけですね。で、そういう選んだ人たちが900人以上いるわけですね。その思い、その思考、その選択がですね、これからどういううねりを作り出していくんだろうかというと、すごく面白いなと思います。で、それを実際に体感する、その因果関係を直接ですね、この900人がいる、の方たちがいたからこそどうなったっていうのを感じることはおそらくないと思います。それは知らないうちに小さいレベルで、それがちっちゃいものから大きなうねりになって大きく変わっていく。それがどういううねりを作り出すかわからないんですが、おそらく何かの大きな影響を引き起こしているんだろうと思います。そういう点ではですね、本当にもう、今これを聞いてくださってる皆さんと同じ時間を共有できて、何らかのこう関係性をですね、保てているというのは、すごく私自身にとって感謝できることですよね。そのことを強く今回の放送を通じて、私自身ものすごく大きく感じました。で、これで何が 起こってくるんだろう、いや、というよりも今何が起きつつあるんだろうかということを考えるとですね、ものすごくこうなんとなく心がウキウキするような感覚を今楽しんでおります。はい、というところで、なんとなくで最後は本当に皆さんありがとうございましたというところで終わってしまったんですけれども、今回の放送はこれにて、ここで一旦、閉じさせていただこうと思います。
はい、ありがとうございました。次回なんですけれども、あなたの望みを妨げる10のブロックの2回目ということで、心の準備ができていないという
ところですね。
はい、お送りしたいと思います。
ね、引き寄せができるんですよ、思考で、はい、ね、未来を作り出すことができるんですよ、はい、と言ってノウハウとしてそれをやっていこうとするんだけれども、うん、でもどっかで心の準備ができてない、うん、思考は知ってるんだけれども、はい、頭で考えて分かってるんだけどね、
うん、
よく言いますね、
はい、よく言いますね、
よく言います、はい、はい、私もよく言います
はい、
はい、というところで心の準備ができてない、ね、やっぱそういうところもあると思いますので、そこのブロックをちょっと、ね、考えていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールでザ・モーゼスコード .jp@gmail.com、 ザ・モーゼスコード .jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ちしております。
はい、お待ちしております、はい、ありがとうございました。ですね、まあ、放送の途中でもお話ししたんですけれども、いつの間にやら900名を超える方が登録してくださって、はい、今日もちょっと EFT の練習会でお会いした方がいらっしゃるんですけれども、はい、登録はしてないんだけどね、聞いてるんだよ、とおっしゃってくださる方もいらっしゃってですね、はい、そういう点ではですね、このポッドキャストっていうのは、なんでしょう、マーケティングとかですね、そういうものとはなんか対極にいるような放送なんですけれども、それにもかかわらず、本当に多くの方が登録してくださって感謝しております。で、それを取りも直さず何らかの関係性を作ってくださっているという、その選択をしてくださっているということなんですよね。そういう点ですね、本当にその決断を、まあ、選択をしてくださった、で、その選択をしてくださる方が存在している、ね、本当に多くの方が存在してくださっているということにですね、は、まあ、本当にもうすごく感謝できることだなと思っております。はい、まあ、単純にですね、本当に同じ時間を共有してくださって、ありがとうございます。これで、これが世界にとってどういう意味を持っているのか、ということをですね、夢の中で、ちょっと、自分に聞いてみたいなと思います。皆さんもですね、その、つながりというのがですね、明日の世界にとってどんな意味があるのか、というのもですね、ちょっとこう、自分に聞いてみて、ね、実はこの世界があるのは私のおかげなのよ、ふふふと、ちょっと北斎でいただけると、
はい、
なんかちょっと気持ちよく、ね、
はい、
毎日見慣れてる風景もちょっと変わるかもしれないなというふうに思っております。
はい、
ということで、モデスコードポッドキャスター、モデスコードポッドキャスト、今回はこれにて終了となります。お聞きいただいた皆様。皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。